皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は不況の出口です。やっと政府のですね、景気の動向も悪化という形にしましたですね。もう去年の秋ぐらいからですよね、それまで好調だった製造業なんかでも不景気の風が来ていると、特に中国絡みの商売が減ってきているという話は聞いておりまして、あと人手不足ですね。人手不足っていうのは、それそのまま取り上げれば景気がいいことにつながるわけでありますが、全体として見ると企業にとっては、経営の制約要因になることが多くてですね、店を閉めちゃってるとかね、人がいないから、そういう話は非常に多いんですね。で、人件費も上がってくると、まあ、企業にとってはそれはコストアップ要因でありますから、まあ、そんなところから不景気の話が随分広がっておりまして、まあ、今回、まあ、それも政府が言い出したということですね。黒を白というのが大好きな安倍政権が、なんでその景気割れて言い出したかというと、それは理由はただ一つで、消費増税をしたくないからですね。消費増税を飛ばしたいから言ってるわけでありまして、焦点はですから消費増税をどうするかというところに来てると思います。まあ、当然内閣としては増税なしで押し切りたいんでしょうけども、まあ、やっぱりその増税したいという連中もいますから、まあ、そのせめぎ合いをやってるわけでありますが、最終的には株価ですね。株価の大暴落があったらですね、もう全部そんな景気の話は吹き飛ぶわけでありまして、まあ、どの程度まで下がるか。まあ、円高がどの程度まで行くかというところが一つ勝負だと思いますね。戦争の話は前からしておりますけども、今度の戦争結構本気でありましてですね、中東の戦争ですけども、イランとアメリカの直接対決という形になってきて、で、イランの後ろロシアがついてますんで、まあ、大体、その、6月の頭が一つの山場だと思います。っていうのは、その、イスラエル、とパレスチナの間の和平案がありましてですね。まあトランプがこれを出してくるわけでありますけども、まあトランプ政権が一方的にイスラエル寄りなんですね。だからこの案を出すということは、まあパレスチナには絶対飲めないっていう話で、だからもう、妥協の余地がないと。で、またアメリカの方もですね、イスラエルがこの案を飲まなかったら、アメリカはイスラエルに対する援助もやめるというようなことになっているようでありますから、まあ、この案が出たところがちょうど大きな山場でありまして、私はやっぱりなんかイランがずっと挑発してきてるように思いますね。この戦争はですね。アメリカ、イスラエルははっきり言って戦争はしたくないと思いますね。戦争の脅威は必要だけども、本当に弾撃ち合っちゃったら、例のロシアのマッハ6とか7のミサイルに勝ちようがありませんので、で、だからやっぱりここはですね、脅威だけにして戦争はしたくないんじゃないかと思うんですが、反対にそのロシア、アメリカ、イランにしてみれば今がチャンスですよね。で、最近やっとまあ、戦争屋の方もですね、トランプは、プーチンの部下であるなんてことを本当に書き出しましたね。まあ、部下でやってことはないんですけども、やっぱりロシアとアメリカで協力して、世界の戦争や対峙をやってることは間違いないわけで。ですから、戦争にしてみれば、プーチンからも、そしてトランプからも、攻撃されてると思うのは当然で、でももう袋のネズミですよね。中東に閉じ込められて袋のネズミになってますんで、まあ、それは時間の問題ですから、まあ、とりあえず、6月の頭が一つ勝負になります。そうするとあと1ヶ月ないですね。と、この1ヶ月ない間に、まあ、どんなことが起きるかですね。株が上がる要因とはなかなか考えられなくて、ドル安、株安の要因しかちょっと考えられないと思いますね、今のところね。どの程度激しくなるかですね。で、そこに中国も絡んできてるわけでありますけども、中国の方はまあ、金の心配ですよね。ロシアと違って、あるいはインドと違って、あんまり激しい投資やってきませんでしたから、ごめんなさい。インド違って激しい投資やってきましたからね。中国の場合はね。だから、それはもう、債務が膨れ上がっちゃってて。で、ここは、なんて言いますか、FRB がいつまでも利下げを、利下げをしないんでですね。まあもう勝負あったですよね。 結局中国どっか大きいとこ潰れれば、リーマン級のやつが世界中広がるでしょうから、まあそうしたら FRB も気に下げるんじゃないですか。でももうその時は中国は助かんないですよね。まあそういう仕組みになってんだと思うんですね。で、これがまあいつかはちょっとわかりませんけども、民政投資という中国の最大の民間の投資会社ありますね。あれがなんか会社が基金を作って従業員に、資金の拠出を求めるなんてやってましたから、いや、あれも相当行き詰まってんだろうなと思います。そして、ここで関税合戦ですよね。関税合戦になってくれば当然その貿易が大きく減るわけで、まあ、結果的にアメリカの黒字も、アメリカの赤字、中国の黒字も減るわけで、まあそれは中国にとってすごく大きな、マイナスじゃないですか。特に中国の経常収支は今どんどん赤字に向かって動いてますよね。黒字をどんどん減らしてきてますから、あれ赤字になったところがまあ本当に一つ大きな転機になるわけで、で、人民元は安くなるでしょうけども、俺安くなるの放置してると今度、お前とかその、ね、通貨安誘導だってトランプの方行ってくるでしょうから、まあもうちょっと逃げらんないんじゃないですか、あれ中国はね。それの局面が、まあ、いつかって言うんですけども、この1ヶ月ぐらいの間に、一つ大きな局面来る可能性ありますね。そうすると、こう、全部こう見てくると、この6月の頭っていうのは一つ大きな山場ですね。と、今度日本の場合はですね、7月の頭なんですよ。7月の頭に解散して、8月の頭に、総選挙というようなシナリオに今なってますから、だから、世界がずっこけて、仮に6月の頭になんか吹き飛んじゃうとするとですね、総選挙まで、解散まで1ヶ月あるわけですね。当然それは消費税を飛ばすしですね、大慌てになって、果たして、まあその時の状況にもよりますけども、安倍で選挙戦えるかっていう話すらなると思うんですね。イギリスの場合はですね、与党保守党ってありまして、メイ首相が EU 離脱案を持って回ってたと。しかし何も決められなくて、10月まで離脱延期になったと。しかし、この5月にヨーロッパ議会選があるんですよ。5月の下旬だったですかね。で、そこで、まあ、その選挙出ることになりまして、イギリスも。で、今、世論調査をやってるんですが、なんと、ブレグジットと、ファラージのですね、イギリス独立党の党首がやってる、ブレグジット党が圧倒的人気なんですね。で、保守党なんか上から4番目ですよね。だからもう完全に終わっちゃったんですね。保守党なんてものは。与党保守党がそんな状況ですから、ほとんど壊滅状態なんですよ。で、野党の労働党の方も2位につけてましたかね。でも全然その、ブレグジット党にはかなわないわけですね。で、こうなってくると、もう、あれですよ、メイ首相を辞めろなんて話どころじゃなくて、与党消滅、保守党消滅という話になってくるわけですね。だから今、イギリスの与党の中では、いつメイが辞めるんだという話で大騒ぎでありますし、これだけじゃなくて、やっぱりイギリスの政界全体がですね、本当にもう一回、ボトムアップでひっくり返る寸前になってるんですね。要するにほとんどのイギリス人は、まあ、ほとんどと言いますか、非常に多くのイギリス人は、もう早く離脱したいと、合意なく離脱で大いに結構と、すぐ出ましょうという、そういう意見なんですね。だからもう、それは与党とか野党がですね、なんかしょうもないこと言ってたって、ほら、全然始まらないわけですよ。同じことが日本で起きる可能性もあるんですよね。もうなんかですね、自民党もけしからんけど、旧民主党もけしからんと思ってる人すごく多いですよね。いい加減にしてくれと。この際もですね、そんな奴らのこと聞きたくないと思ってる人は結構います。ただ、政治のアジェンダがあまり今までなかったんですね。でも今度はですね、それこそ減税しましょうと。ね、増税凍結から減税しましょうなんて言えば、まあ人々来るでしょうし、まあなんかそのあたりがですね、いわゆるそのボトムアップでなんか始まるチャンスになる可能性はありますよね。あるいはその山本太郎氏が言ってるようなですね、まあ人々に優しい、大衆に優しいなんか政策みたいなことに行きましょうってこともあり得るわけでありますね。だからイギリスのようにですね、忽然と与党がね、消滅して首相も行き場がなくなるなんてことはあり得るんですよ。だからこの6月の動向と頭の動向と、だからその7月の解散までの間っていうのは日本もどうなりますかね。非常に興味深いんじゃないかなというふうに思います。で、いずれにいたしましてもですね、ここでものすごい不景気が来ていることは間違いないですね。安倍内閣が始まるときは日経平均8000円だったと。 で、今、日経平均が、まあ、落っこってきてますけども、2万円台に落っこってき、2万円から2万1000円ぐらい落っこってきてますが、昨年の10月1日が2万4600円ぐらいですか。で、ピークって約3倍に上がったわけですね。8000円が2万4000円に3倍に上がりましたから、これ典型的なバブルですよね。で、皆さんも振り返っていただきたいんですが、この時期、いわゆる好景気だと言ってた人はたくさんいたと思うんですね。安倍内閣で好景気になってきたと。果たして好景気の成果は何かあったでしょうかね。そのうち8000円から2万4000円になった中で、好景気の成果は何かあったでしょうかね。まあ、株が持ってたら上がった、でもそれ同じように持ってたら下がるでしょ。金が蓄えた、でもその金何に使うんですかね。変な投資やって帰って損した人結構いませんか。あるいはその景気が良くなったと言ってんだけど自分はリストラされちゃったとかですね、景気は良くなったと言ってんのにですね、生活ますます追い詰められたとか、会社はますますおかしくなったとか、今頃になってリストラしてるとか、実際にはこの好景気と言いながら何にもなかったと、むしろですね、自分の生活や会社を追い詰められたっていう人は決して少なくなかったと思いますよ。要するにもうそんなですね、バブル的に株価を吊り上げて、日銀や年金に株価を合わせて景気がいいんだとか言ってるような状況ではなくて、世界は根本的な構造変化に直面してるんですね。まあ、数え上げれ、いくらでも出てきますが、まず一つは、まさにこの保護貿易ですよね。日本は輸出で稼いでる国でありますから、輸出で稼いで利益を得てる国でありますから、その輸出がこれから止まるわけですよ。中国と同じように。そうすると輸出で利益を稼げないわけですよ。そうすると利益を稼げなければ、直ちにリストラだとかいう会社が多いわけですよ。コストを下げろとかリストラだとか。だからそういう会社の影響下にあると、もう円高行って株が下がった瞬間、次の瞬間から、値下げしろとかなんとか言われてくるわけで、まだそういうところにいたらダメですよね。なのでその輸出企業の配下にいると、これからとんでもないことになるわけで、ですからやっぱり一刻も早くそこから脱出して、なんか他の道を続けないと難しいですよね。二つ目はですね、あれですよ、人手不足から象徴される、労働市場の構造的な変化ですよね。ただ単に人手が足りないだけじゃなくて、熟練が随分足りないんですよね。そうするとこれって好景気になったからといって熟練の人が増えてくるわけでもない。やっぱり熟練の養成っていうことをやってないとできない商売ってあるんですよ。熟練の技がなければできない商売って世の中に結構ありまして、やってないってことはもうそれ終わりだってことですよね。熟練の技が絶えたらもうそれは終わりですから、なんか他の商売考えるしかないってことはよくあるんですよね。で、ですからそういう意味で言うと、ビジネスモデルを見直すしかないと。だからもう熟練がいなくなっちゃったんだから、熟練ではない方法で生きていくしかない。でもそのビジネスモデルを見直すっていう場合は、他の会社も同じようなビジネスモデルやってきますから、結局それって自分の会社の強みにならないんですよね。自分だけが新しいビジネスモデルやっていけば別なんですけども、人手不足でなんか対策だってことでビジネスモデル見直すってことになれば、同業みんな見直しますよね。そうしたらみんな同じビジネスモデルになっちゃうんだから、儲からないのはちっとも変わらないじゃないですか。そうしたらやっぱり熟練で飯食ってる会社は、やっぱり熟練で飯食う道に行かなきゃダメなんで、それが終わったらとりあえずそれ一旦終了ですよね。それからその、アルバイトだとかなんとか使ってやってる商売ありますよね。コンビニなんかもそうですけども、ああいうのはその労働管理が非常にこれから厳しくなるわけで、ね、やっぱりいつまでも長時間労働させるってことはできなくなるわけでありますから、あれもビジネスモデルを見直さなきゃいけませんわね。それから銀行業ですね。どうやら今年あたりがフィンテックが銀行を根本的に変える目立った年になりそうですね。これでリーマンショックみたいな形にこれ突入してくるでしょうから、リーマンショックみたいな形に突入してくるでしょうから、その後、どうその会社を立て直すのか、金融全体どうするのかという議論が当然出てきます。で、その場合は、もう今までのビジネスモデルをやめて、全く新しい金融のビジネスモデルに移行するってことだと思うんですよね。シティバンクだとか、JP モルガンだとか、随分前からそっちの方に動いておりますし、だからもうなんかその、18世紀以来の、なんかその銀行というものが大体もう終わりになってくるんじゃないですかね。バンクというもの自身がもう終わりになってくる可能性ありますよね。それから保険の場合もですね、保険業っていうものはあるんでしょうけども、 それ、ほとんどこのブロックチェーン使って、ブロックチェーンと IoT で全自動化される可能性ありますよね。ほとんど人が働く商売でなくなる可能性ありますね。保険だって、それから銀行だって、元はイギリスで生まれたもので、イギリス貴族のその肝試し、の商売として広がったもんですからね。もともとだからすごい古いわけですよね。そんなものいつまでもやってる時代じゃなくて、だからそうすると、今度の不景気の出口っていうのは、不況の出口っていうのは、そういうビジネスモデルをこの際変えるしかないものについては、ビジネスモデルを抜本的に変えるっていう形に私は行くんだと思うんですよ。元のように立て直そうになったらコストがいくらあったって足りないしですね。あ、経費いくらあったって足りないしね。だから意味がないわけですよね。だから今度の不況の出口は、まあ特にブロックチェーンみたいなですね、分散化技術ですね。それから AI のような、まあ、技術を使いましてですね、今までと全く違うビジネスモデルに移行するというところに大きな特徴があるんじゃないかと思うんですね。これはとっても興味深くてですね、やっぱり昭和の日本、昭和のバブル崩壊した後の日本っていうのは、まあ、平成の時代に入ってましたけども、基本的にはその、なんて言いますかね、あまり姿変わらなかったと思うんですね。まあ、リストラ経済だけは本格化して外人が乗り込んできたんだけど、ビジネスモデル自体はあんまり変わってなかったと思うんですよね。しかし今回は全世界ビジネスモデルの激変だと思いますね。特にそこに政府の役割っていうものもやっぱり随分変わってくるんだと思うんですね。もはや今度来る、まあ、大暴落とパニックの後っていうのは政府は全く役立たないわけですよ。政府が役に立ったのはリーマンショックの最後だったんですね。あれで全部政府の力使い果たしてるんで、今度は何もできないわけですよ。政府はむしろリストラの対象になるわけですね、今回はね。だからそう考えてくると、政府に依存している様々なシステムも、この際全部分散化システムに、信用仲介者のない形に移行しなきゃならないでしょう。これも一大事業ですけど、多分そこに向かって動いていくと思いますよね。ですから、まあ、旗から見るとね、今までの中央集権システムだとか、あるいは戦争屋のシステムや金融システムが崩壊して、それは大変だ大変だってことになりますけども、いや、片っぽでそれが新しいチャンスを生むわけですよね。終わりは始まりでありますから。だからやっぱりこう、始まりのところをよく見てないと、これは非常につまらないし、どうしていいかわからないってことだと思いますね。で、ですからこの、今回の戦争ね、やっぱりその、イランの方が挑発しているように見えるんですよね。もう随分前からですよ。随分前からイランの方が早く早く戦争を始めると挑発しているように見えるんですよね。いつまでもやっぱりこんなことやってたら世界は持たないからですよ。早く戦争屋とイスラエルのですね、墓場作んないとですね、世界は持たないってことだと思うんですね。でも同時にですね、それは分かる人には分かってて、あ、何が壊れるのかって大体見えてきますから、まあ、特にブロックチェーンなんかも含めてですね、まあ、次の国民国家が崩壊した後の次のシステム作りは、大体間に合ったんじゃないかと思うんですね。大体間に合って、だからその、まあ、できるところからやっていけば、なんとなくこれで形作りうるところまで来たんじゃないんでしょうかね。あと大きな問題はですね、哲学の問題ですよね。フィロソフィーの問題で、何をその目標として人生生きていくかとか、何を目標に国家ってのは存在するのかとか、何をその目標に経営をするとか、そういうフィロソフィーの問題があるんですよね。ここはですね、やっぱりこの、これでドーンと弾けちゃうと、今までのような対立型のフィロソフィーではもはやちょっと無理だってみんな思うでしょうね。こう、勝ち負けのフレームワークの中でフィロソフィーを作る。勝つということ、勝利するということをフィロソフィーとしてやってっても、それはやっぱり内面に勝つということならともかく、外に対して勝つということをフィロソフィーでやっていくっていうことはもはや存続不可能な形になるんでしょうね。やっぱりいろんな意味で自分の内面、その、まあ、内面の成長というものを元に考えないと難しい時代になっていくんだと思うんですよ。だからやっぱりフィロソフィーも、ものの考え方もだいぶ私は変わると思いますね。ですから、ここでですね、やっぱ老いも若きも、まあ日本も世界もそうなんですけども、改めて、ゼロベースで世界のことを見てどうするかを考えていい時期に来たんだと思うんですね。やっぱりこうやって英米のシステム、この2、300年世界を覆ってきたシステムそのものが、解けるっていうことは、これは大きな歴史的な事件であります。ローマ帝国の崩壊なんとよく似たような歴史的事件でありまして、その先考えることのためには、その今までの時代のその前を知るとか、そもそものその 今のこの時代を生んだ状況を知るとか、いろんなことやっていかないと、この状況を相対化することってできないわけでありますね。まあ非常にその、まあ大変ですけども、大変興味深い時代に入ってきたと思います。ものすごいチャンスもあるんじゃないかと思いますんで、ぜひ皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、不況の出口ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。